ここからは和歌山県警のコーナーです。今日は和歌山県警察本部生活環境課の小池雄太さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
今日はどんなお話でしょうか。
はい、本日はですね、和歌山県において発生している廃棄物問題について、分かりやすく言えばゴミの問題の中から特に取り扱いが多い不法投棄や不法焼却のことについて説明させていただこうと思っております。
はい、不法投棄という言葉聞き覚えありますね。
はい、
廃棄物として捨てられたものにはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、廃棄物には大きく分けて一般廃棄物と産業廃棄物があります。
はい、
一般廃棄物では家庭から出る生ゴミなどが捨てられる事案もあれば、電子レンジや冷蔵庫などの家電製品などが捨てられる事案も多くありました。
生活ゴミや家電製品ですか。なぜそれらのゴミというのはよく捨てられるんでしょうか。
はい、生活ゴミが不法投棄される理由としては、分別などが面倒くさかったり、匂いが嫌で収集日まで、保管したくないといった理由のほか、ゴミを、ゴミを捨てたくらいじゃ、何の問題にもならないだろうなどといったモラルの欠如が挙げられます。家電製品については処分をするのにリサイクル料金がかかるので、はい、その料金を節約するために処分方法に時間や手間がかかるので、不法投棄をするといったことがあるようです。
なるほど。では産業廃棄物というのはどういったゴミなんでしょうか。
はい、産業廃棄物とは簡単に言いますと、業者の事業活動などで排出されたゴミのことを言います。はい、産業廃棄物には法律で定められた品目がいくつかあるのですが、建物を解体した時に出る瓦礫などの廃材や生コンを製造した際に出るおでなどがこれにあたります。これらの廃棄物についても分別などの処理が面倒くさいという理由で、不法投棄をしたという理由が多いですね。
なるほど、そうなんですね。ゴミが捨てられる場所というと、なんとなくこう人目につきにくい山間部っていうようなイメージが強いんですけれども、実際はどのようなところでゴミが捨てられているんでしょうか。
はい、確かに今言われたように山間部での不法投棄はとても多いです。ですが山間部以外にも町の道路の近くや、空き地、ひどい時には個人宅の庭先に捨てられていたというようなこともありました。こういった事件で検挙した犯人が言うには、人目につかなければどこでもよかったと極めて無責任な人物もいました。
はい、
また、道沿いなどでペットボトルやタバコの吸い殻などの生活ゴミが捨てられているのをよく見かけられるかと思います。これくらい捨てても大したことじゃないなどといった安易な気持ちでですね、捨てているんだと思いますけれども、これも不法投棄で歴史とした犯罪になります。
はい、
実際に昨年にはペットボトルやティッシュペーパーを車などから不法投棄をしたということで検挙された事例もありました。このように犯人からすれば大した問題にならないと安易に考えていて、このような行為を繰り返した結果大きな環境破壊につながり、さらには自らも検挙されて大きな代償を払うことになります。
ゴミを不法投棄するのは簡単かもしれませんけれども、それで破壊された環境を元に戻すことは時間がかかりますしね、難しいと思います。
はい、
特別な行動を意識するのではなくて、その一人一人が自分の出したゴミに責任を持つというね、ごく当たり前の意識を持つことが大切ですよね。
はい、
では次に不法焼却について聞きたいと思います。不法焼却という言葉についてはどうでしょうか。聞き覚えがある方ない方いらっしゃると思いますけれども、法律に違反してゴミを燃やしたということでしょうか。
はい、その通りです。廃棄物は市町村などでの、焼却を除いて勝手に燃やして処分をしてはいけません。
はい、
ただその中でも法律では一部を燃やしてもいい廃棄物の例外が定められております。
はい、
しかし例外で燃やしてもいいと認められている場合でも、燃やす場合はやむを得ない場合となっておりますので注意が必要です。燃やしていい場合とはどのような場合が該当するかと言いますと、
はい、
風俗習慣上または宗教上の行事を行うためであるとか、農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却などがこれに該当します。このような場合を除いては たとえ少量であったとしても許可なく廃棄物は燃やして処分して、処分をしてはいけません。
なるほど。農業などを営むためにやむを得ないものとして焼却される場合を除いては量に限らず廃棄物を焼却することは認められていないということですね、はい、例外として認められているものっていうのは農業をしている人たちが行う例えば稲わらの焼却などでしょうか。
はい、その通りです。それ以外ではですね、まあ、お祭りなどの、まあ、地域の行事で古い門松やしめ縄などを焼却したり、まあ、キャンプなどでの、まあ、焚き火などが、まあ、例外として、まあ、認められております。
はい、
まあ、しかしここで覚えていただきたいことはあくまでやむを得ないものとして認められているということです。
はい、
よくあるのがこれらの焼却に合わせて生活ごみなどを一緒に燃やしていたなどの通報が、よくあります。この場合はやむを得ない場合の焼却には当たりませんので警察としては厳しい対応を取ることになります。
はい、では警察で取り扱う案件ではどのようなゴミを燃やした事件がありましたか。
はい、そうですね、よく通報がある廃棄物はタンスや棚などの家具や、自宅の庭の木を剪定した枝などが、ありました。また家庭から出る生活ごみを捨てるのが面倒くさくて燃やして、処分をしていた事例も、いくつかありました。燃やしていた場所は家の敷地や所有地などが多かったと思います。
自分の家でゴミを燃やすことも不法焼却になるんですか。
はい、自分の家で、自分の家の敷地内であってもゴミを焼却すれば、法律違反になりますし、これは不法投棄についても同じになります。
はい、
民家の敷地内から煙が上がっているという目撃者の通報から不法焼却の検挙につながることが、多いです。これは不法投棄や不法焼却をすれば有害物質で空気や土地を汚染するなどして、環境破壊になるからで自分の所有地だったとしても法律で固く禁止されております。
なるほど。環境破壊につながる不法投棄不法焼却に場所は関係ないということですね。よくわかりました。
はい、また、まあ、他府県で大規模な山火事が、まあ、多発して、まあ、全国的にもよく報道されていますが、まあ、その原因の一つとして野焼きなどからの飛び火が、考えられております。野焼きからの飛び火などが影響して燃え広がって周囲の、山林や民家へ延焼するなど、まあ、著しい被害が発生しております。
確かに最近よく報道されていますよね。
はい、
和歌山県でも野焼きをしている光景見かけますので、その火が原因で山火事になったり民家に燃え移るかもしれないと思うと本当に怖いと思います。
はい、野焼きについても農業を行う上で、やむを得ずに稲わらを燃やすといった例外で認められている場合を除いては不法焼却となり検挙対象となります。例外で焼却が認められているような場合でも、風が強い日や夜間は避ける、消火用の水を必ず用意する、火が燃え移った時は燃え広がる前にすぐに通報する、などの、まあ、防火準備を十分に整えておく必要があります。これらの準備が不十分で山火事などにつながれば大規模な被害が発生することになりますので、くれぐれも留意してください。また私が取り扱った事案で言うと、田んぼで稲わらを燃やしていたところ、その火が周囲の稲に燃え広がってですね、まあ、逃げ場を失って人的被害に及んだということもありました。繰り返しになりますが、火の取り扱いを少しでも誤れば他人のみならず自らにも危険が及ぶことを十分理解してほしいと思います。
火の事故に自分が巻き込まれたと思うと背筋がゾッとしますね。
はい、
火というのは私たちの生活に欠かせない一方で、その扱いを誤ると大きな事故、人的な災害を引き起こすという危険性があるということですね。よくわかりました。
はい、ここで、まあ、廃棄物の問題に少し話を戻しますが、ここ数年の廃棄物に関する事件の発生件数などを見ると大きく増えてはいないものの一定の発生件数があります。
はい、
廃棄物を捨てたり燃やしたりする犯罪の中には、一度発生すれば自然環境を大きく破壊したり普段の生活に重大な影響を及ぼす恐れのものもあります。ですから県や各市町村などの行政機関と連携して未然防止に努めることはもちろん、事件を早期に把握して対応するなど被害の、被害、被 被害の拡大防止をが極めて重要であると考えております、
はい、
そのために和歌山県警察では人があまり立ち入れない山間部などに廃棄物が捨てられているのを早期に発見するために、普段から狩猟などで、山中に立ち入ることがある方々を紀の国環境モニターという名の民間ボランティアとして委嘱し協力していただいております、
はい、
その方々が廃棄物が捨てられているのを見つけた場合には通報等を警察にお願いしております、
うん、はい、警察ではボランティアや行政機関と連携して不法投棄などの早期発見に努めているというわけですね。
はい、その通りです。警察だけではなくてですね、一般の方々にもまあ協力していただいて、これらの事案を早期に発見し解決できるように取り組んでおります、うん、
廃棄物の事案を早期発見早期解決、ね、取り組まれているということですけれども、今後これらの事案を減らしていくためにはどうしていくことが重要でしょうか。
はい、まあ当然警察の、検挙事件検挙というのも、まあ、重要なんですけれども、今申し上げた通り廃棄物に関する事件はですね、不法投棄や不法焼却がその大半を占めておって、決められたルールを守って適正に処理していれば、何の問題にも至らなかったものばかりです、
はい、
廃棄物を捨てる際にはですね、各市町村のルールを守って捨てるように意識していただくことが重要だと思います。
そうですね、一人一人の廃棄物に対する意識が変わっていけば、今後これらの事案が減っていくことにつながるということですね。今日は和歌山県警察本部生活環境課の小池裕太さんから廃棄物に関するお話でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。